では馬場先生、続いて、はい、天保荘の前に類という漢字がついてきました。類天保荘についてということで、こちらは天保荘に類似しているものと捉えていいんでしょうか。どういう病気ですか。
はい、あの類天保荘という病気は、まあ、天保荘よりも患者さんの数は多いと思います。まあ、あの天保荘の類と書きますので、まあ、天保荘が水ぶくれを作る病気でしたので、まあ、類天保荘というのも、まあ、当然水ぶくれを作る病気ということになります。
はい。
で、まあ、何が違うのっていうお話になると思うんですが、まあ、どちらも水ぶくれとかただれを作る自己免疫性の水疱症ということは一緒ですけれども、あの検出される自己抗体に違いがありますし、あの細胞の接着がダメージを受ける場所にもちょっと違いがありますね。あとは類天保荘は高齢の方に多いという特徴がありますね。
じゃあ似ているけど違うということは、薬なども違ってくるということですもんね。
そうですね、あの高齢の方が多くなってくると、まあ、あの治療の基本がステロイド薬ということは自己免疫性疾患なので変わらないんですが、あの長期で使うのにはやっぱり心配があったりとか、できれば使いたくないっていう方がお年、まあ、高齢者の方の場合にはどうしても若い方よりは多くなってきますので、
はい、
ちょっとだけ違うところもありますね。
あのこれまでの天保荘のお話の中では、細胞と細胞をつなぐそのデスモグレインというお話がありましたけど、
はい、
この類天保荘はデスモグレインの部分ではないということなんですか。
そうですね、あの類天保荘の場合は今度はヘミデスモソームっていう部分がダメージを受けるんですけれど、このヘミデスモソームっていうのは皮膚の表面、表皮という部分ですけど、
はい、
表皮の細胞の一番下の部分は表皮の下の真皮っていう部分との境目の基底膜っていうところに、まあ、くっついているんですが、
はい、
その基底膜っていうところに行くと、あの表皮の一番下の層にある細胞がくっつくところを、まあ、ダメージが受けているという状態になるんですね。
何か細胞間ではなくて、今度はなんか断層で皮膚を見た時のその層の部分の下の方という感じですよ ね、はい、イメージとしては
表皮という部分があって、うん、その下に真皮という部分があって、真皮っていうところはコラーゲンとかがある部分ですけれども、はい、まあ、表皮と真皮の、まあ、境目のちょっと上のあたりに水ぶくれを作るのが類天保荘ですし、天保荘の場合はもうちょっとそれよりも上の方ということになりますし、あの落葉状天保荘の時はさらに表面に近いところっていう感じになっていますね。
はい、まあ、天保荘の場合は働き盛りも多いですよということでしたが、今回この類天保荘は高齢者の方に多いということですが、じゃあの小さいお子さんとか若年層というのはどうなんですか。
まあ、あのないということはないですけれども、まあ、普段見る方はやっぱり圧倒的に高齢者なので、逆に若い方とかだとなんでなったのかなって不思議に多分私たちも思っちゃうかもしれませんね。
稀にはあるということなんですね。
そうですね、まあ、ないわけではないというぐらいでしょうかね。
この類天保荘原因症状とこう伺っていきたいんですが、はい、どういう原因でなるんでしょうね。
はい、あのどうしてそういうあのヘミデスモゾームという部分を攻撃する抗体ができるかっていうのは、まあ、分かっていないんですけれども、はい、まあ、高齢の方に多いので悪性腫瘍と関係があるんじゃないかとか、まあ、いろいろ言われたりはしていますが、まだちょっとはっきりしたことは分かっていません。で、そのヘミデスモゾームという部分には BP180 とか BP230 という、まあ、そういう部分があって、そこに対する抗体が作られることで起きるのがこの類天保荘という病気です。その抗体が、まあ、ヘミデスモソームの部分にくっついて、まあ、基底膜と表皮の、まあ、細胞がくっついている部分を、まあ、邪魔してしまって、そこに、まあ、水ぶくれができるわけですね。
実際症状というのは天包叢の時とはまた違った症状なんでしょうかね。水ぶくれができるという、
はい、天包叢の時と比べるとまず水ぶくれができる前にかゆみが結構あることが多いですね。
かゆみを伴う、
はい、結構かゆみはあります、うん、あとは水ぶくれになる前に赤い発疹、まあ、黄斑って言いますけど、まあ、赤くなってきたな、かゆいなと思っているとそこがだんだん水ぶくれになってきて、でその水ぶくれ の形というかもう少し違いがあって、天包叢よりは丈夫な水ぶくれ、つまり奥の方から水ぶくれになっているので、水ぶくれの膜が厚いですから、まあ、パンパンに張ったような、まあ、筋慢性とかって言ったりしますけれども、そういった水泡になります。で、まあ、それは、まあ、天包叢よりは丈夫な水ぶくれですけど、やっぱり破けないっていうことはないので、破けてしまった場合にはやっぱりそこがただれになりますね。
こちらは口の中にはどうなんですか？
そうですね、口の中は、まあ、出る方もいるという程度でしょうかね。はい、
特にこう怪我をしたとか傷ついたとかそういうきっかけがなく、やはりある日できてくるっていう感じなんですか？
そうですね、特に何かきっかけっていうのは皆さんないと思うので、なんかかゆいな赤いなと思っているうちに水ぶくれが出てきて、うん、程度によりますけどやっぱり全身に出たりする方も結構いらっしゃいますから、それが出て破けてただれになってというとやっぱり結構大変ですね。
こちらはやはり診断検査というのは生検なども行うんですか？
そうですね、やはり皮膚の組織検査、生検というのは、まあ、必須の検査と言っていいと思います。それで水ぶくれを作っているということを確認しますし、
はい、
あとは、まあ、血液検査でも、まあ、先ほどお話しした BP180 という部分とか BP230 という部分に対する抗体ですね、それぞれ抗 BP180 抗体とか抗 BP230 抗体といったものを検査します。
血液検査というのは本当にいろいろなことが見えてくるものなんですね。
そうですね、まあ、主に測定するのは抗 BP180 抗体ですので、うん、
はい、
まあ、それが引っかかってこないとかっていう場合に抗 BP230 抗体を測定したりしますし、うん、まあ、ちょっと難しいことを言うと、こういった血液検査ではちょっとはっきり抗体が検出できないっていうグループもあったりはしますね。
やはり1週間ぐらいの結果を待ってということ
ですね。やはり 1,2 週間は結果が出るまで時間がかかりますね、
うん、その間かゆかったり辛いものですけど、実際先生治療はこちらはどういう治療が行われるんですか？
そうですね、やはり自己免疫反応を抑えるのには副腎皮質ステロイドホルモンというのは欠かせないものになりますが、はい、まあ、この病気の場合には軽症の方の場合には飲み薬とか点滴ではなくてステロイドの塗り薬だったりとか、あとは、まあ、塗り薬だけだと、まあ、ちょっとやっぱり弱いですから、それにジアフェニルスルフォンとかミノサイクリンといった、まあ、ステロイドとは別の薬を組み合わせて使ったりしますね。あとは、まあ、ニコチン酸アミドというのもよく組み合わせで使ったりします。
ということは、その軽症の場合や中等症、また重症までちょっと内服するものやいろいろなものは変わってくるということですよね。
そうですね、やはり高齢の方ですと血糖値のこととかも心配ですから、もしステロイド薬の内服飲み薬ですね使わなくてもできそうであれば、まあ、ミノサイクリン、ミノサイクリンっていうのは、まあ、抗生物質の一種なんですけれども、菌を殺すために使うわけではなくてなんですが、まあ、そのミノサイクリンとか、まあ、テトラサイクリン系抗生物質とニコチン酸アミドといったものを組み合わせて飲んでいただいて、ステロイド薬を塗って、まあ、それでコントロールできればそれでいきますし、それではちょっと難しいという時はやはり飲み薬での副腎皮質ステロイドを使ってというふうにやったりしますね。
はい、入院ということになるんでしょうか？
外来通院でも、まあ、処置などができそうな方であれば外来で見ていきますし、やはり全身に水ぶくれとただれが出ていて、処置も難しいし体も弱ってきてなどという方の場合は当然入院して治療することになりますね、うん、はい、
なるほど、ね、その自宅でのケアとなるとご家族の方も例えばガーゼを取り替えてとか、ね、液が出てくるものをこう、ね、ね、管理するのにちょっと怖いですよね。
必ずこうただれのところにガーゼとか当てると、うん、浸出液でくっついているので、そこをまた剥がすときにまたただれになっていく悪循環になりますので、まあ、病院で処置するときには例えば先にこうシャワーで濡らしたりとか、あとはいわゆる昔からの普通のガーゼって結構へばりつきやすいので、くっつきにくいように加工されているようなガーゼを使ったりっていうのは、まあ、病院でやる場合もそうですし、まあ、ご自宅で普通の怪我とかのただれの処置する時もちょっと昔からのガーゼって結構へばりついちゃいますから、濡らして取るとかくっつきにくいのを使ったりしてもらうのは一般的にいいんじゃないかなと思いますね、
はい、それではこの類天包装の重症者にはどのような治療が行われるんでしょうか。
はい、まず重症の方の場合には水ぶくれがたくさんできてただれもたくさんできて、そこから水分とタンパク質失われちゃってますので、はい、基本的にすごく元気なのに皮膚だけひどいってことはありませんから、まず点滴をしたりとかして、まあ、水分とか、まあ、栄養分を補給していくわけですね、
はい、
あとはまあ病気を抑えるのにはやはりそのような方であればステロイドを使わないというのは難しいですので、まあ、飲み薬か点滴でステロイド薬を使って、もしもやはり病気の勢いがすごく強そうな時には3日間集中的に大量のステロイド薬を点滴するステロイドパルス療法というのを先にやって、はい、それからまあ飲み薬のステロイドなり点滴のステロイドっていう風にしていくこともあります。でやはりステロイドだけだと症状のコントロール難しいという方が中にはいらっしゃいますので、そういった方の場合には、まあ、天包装の時と一緒ですけれども免疫抑制剤と呼ばれるグループの薬を使ったりとか、血小交換療法っていう自己抗体を取り除く血液の成分の、まあ、一部をろ過したり入れ替えるような治療ですけれども、まあ、そういったものを行ったりしますね。あとは免疫グロブリンの大量常駐療法っていうのも行ったりします。
はい、高齢者に多いということですけれども、この類天包装が原因になって体が弱って亡くなってしまうということは心配しなくてもいいですか。
まあ、類天包装が原因で体が弱っていくと考えるか、体が弱っている人に類天包装が出てくると考えるか、ちょっと難しいところがありますが、もちろん普通に元気にされている方でも、まあ、高齢者になってきて発症するということもありますし、例えばまあ、いわゆる寝たきりとかって言われるような、はい、施設とか療養型の病院に入院されているとか入所されている方なんかにも発生することっていうのはありますね。ですのでそういうもともとの余力が少ない方にこういった病気が一緒に起きると、うん、やっぱり命に関わるような状況に追い込まれることも、まあ、たまにはありますね、う
ん、なるほど。さあこの医療費についてなんですが、こちらも天包装と同じく指定難病に定められているという理解でいいんですか。
そうですね、はい、まあ、重症度基準も満たさないと認定はされないんですけれども、はい、もし難病の認定がされますと医療費の助成が受けられますので、まあ、主治医と相談して認定が通りそうであれば申請していただくのがいいんじゃないかなと思いますね、
はい、今回は天包装と類天包装について3週にわたってお話を伺ってきましたけれども、まあ、ここでまたおさらいというんでしょうか、
はい、
天包装、類天包装、その違いについてとうとう聞かせていただいていいですか。
はい、 まず特にきっかけがなくてたくさん水ぶくれとかただれが皮膚とか粘膜に出てきたという時に水疱症という病気を疑います。でその病気の中には高齢の方に多い類天包瘡という病気もありますし、あとは高齢の方以外にも出てくる天包瘡という病気もあります。どちらも皮膚とか粘膜に対する自己抗体といわれるものが原因で、細胞同士の接着力が低下して、水ぶくれを作ってくる病気ということになります。皮膚の組織検査ですとか血液検査、あとは患者さんの症状といったものから診断が可能ですし、あとはその重症度とか診断に合わせた治療、ステロイド薬を中心とした自己免疫反応を抑えるような治療が中心になりますが、そういったものを診断の後にやっていくことになりますので、そういった症状がある場合には皮膚科を受診していただければと思います。
はい、そしてまた地域のお医者さん皮膚科と岩手医大の皮膚科の連携というのは行われているんですね。はい、
そうですね。皮膚病、目に見えるところに症状が出ますので、皮膚科の先生であればもちろん地域のクリニックとか医院の先生でもよくご存知の病気ですし、治療法もご存知ですけれども、やはり中等症重症になって入院の可能性が出てきたりするとちょっとクリニックでは難しいということになってくると思いますので、そういった場合はご紹介いただいて、こちらの方で外来なり入院で治療を進めていきますし、収まってきて十分外来でやっていけるという時には続きの治療を地域の先生にお願いすることもありますね。
皮膚科学講座講師の馬場俊介先生のリクエスト曲。
はい、私が学生の頃すごくヒットした曲で、私の家族も大好きな曲、ミスター・チルドレンの Tomorrow Never Knows をリクエストします。